ばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークをお届けしています。まずは候補者のリュウタさん、静岡にいらっしゃるリュウタさんとつながっているか呼んでみたいと思います。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます。こんばんは。
こんばんは、そっちはもうすっかり梅雨な気分ですか？
そうですね、結構雨が降ることは多いです、うん。まあ、始まった頃はざって降って晴れてる日も多いとか言ってたんですが、うんうん、最近は雨の日が多いですね。
久しぶりでしょ、梅雨を体験するのは。そんなことはないですか？
結構アメリカはもう6月から夏休みに入ってるので、日本に来る時って6月7月も多かったので、
うんうんうん、
で逆に8月からは学期が始まってしまうので、
あ、結構そうかそうか、
そうですね、うん、梅雨の途中に来てることも多かった。
雨時に行ってる時が多かった。でも今週はなんか九州あたりすごい豪雨だったみたいですよね。
そうですね、うん、一度、鹿児島市とかは市内全戸に避難、指示が出るとか、うん、そういったことがありましたが。
そうなんだ、うん、こっちは、うん、こっちは今週はずっと結構最高気温30度超えでしたね、うん。今日フロリダから玉木さんメールいただいて、最近100度F100 華氏100って言ったら、声の火がたまにあって外に出たくなくなりましたって書いて
ですね。
摂氏って何度ぐらいですか？
35度に近いと思います、ね。
あ、35度、じゃあ京都の夏のちょっと、うん、そっか、35度ぐらいか、うん、じゃあこれからもっと暑くなるかもしれません ね、フロリダは。
そうですね、まだ暑くなる可能性はあるかな、8月かっては、
うん、こっちより暑いところですもんね。で、うん、いろいろメールいただいててまたご紹介しますけど、玉木さんは、今夜は地元のレイズ
ですね、
レイズとニューヨークヤンキースのゲームがあるので現在向かっているところです。田中将大選手がピッチャーとなって楽しみですって書いてあるので、もう試合が始まってるのかな。1時間ぐらい前にメールをいただきました、うん。玉木さん最近野球よく見に行ってますよね。
そうですね、
うん、そうか、こっちにいると、アワナシャンペにいるとそんなにシカゴまで行かないといけない、野球を見に行こうと思うと、
そうですね、うん、MLB 見たかったらシカゴかセントルイスが最寄りだと思いますが。
そうなんだ、セントルイス。あ、じゃあリュータさんはよく見られていたことは。
たまに行ってましたね、うん、セントルイスはあります、
うんうん。きっと玉木さんがいらっしゃるところはそういうとこ行きやすいところなんでしょうね。で、昨日は、アメリカの独立記念日で、お天気が最近夕立がすごいんですが、夕立とか突然夜中でも降り出したり激しい雨がよく降るんですが、昨日は不思議なことに午前中は晴れて、で午後になって雨降って、うん、また夜は晴れて、ちょうど午前中の合計のマラソンとそれとパレードの時は晴れてたんです、
うんうん。
で夜の花火も晴れて、なんかうまくいったなという感じなんですが、パレード合計はさすがに起きれなくて見に行けなかったんですけど、すみません、辻畑さんいかがでしたでしょうか。また
朝早いです
ね。早いって言っても9時なんですけどね。
まあまあ、休みの日にしては。
でもバスとかないから、
うん、
って言い訳をして、で起きたらもうパレードも間に合わないみたいになってて、でパレードだけはかろうじて見ることができたんですけど、
うんうん、
なんか8年前も見たことがありますけど、いつなんか本当に地元の人が自分たちの入っている団体と一緒に歩いてるっていう感じで、なんかほのぼのっとしたパレードで、その間にちょっと IMC 関係の、平和をとかってい う, こう主張する人たちが 4,5 人ポソポソって歩いて、また楽団が通ってみたいな感じで面白かったです、うん。で夜の花火は りょうたさんはイリノイにいらっしゃった時に、あの7月4日の花火はどこで見られていました？アーバナシャンペーンにいらっしゃった時。
最初はの頃はパークランドカレッジの近くのところでしたね。シャンペーンの。
あ、そうなんだ、
はい、
そこから見えやすいんですか？
いや、昔はそこで上げてたんですよね。で昔はというか、多分その前は今上がってるイリノイ大学のキャンパスで上げてたと思うんですけど、
ルテさんがいらっしゃる時はそうだったんだ。
そうですね、うん、その頃はなんかその少し南にショッピングモールがあって、ショッピングモールっていうかストリップモールがあって、そこの駐車場からも見えるっていうんで、この辺から見てたりもした気がします。
そうなんですよ。私もあのシャンペーンパブリックライブラリーの隣にある駐車場、4階建てぐらいかな、うん、でそこに行くつもりはなかったんですが、そちらに向かっている時に見上げると、そこに人が何人か見えて、あ、きっとそこは見やすいんだと思って登っていったら、結構あの遮るものがなくて、大きな木とかがちょっとあるとすぐ見えないんですが、遮るものがなくて、その駐車場の屋上から花火が見えました、
うん、
けどあんまり、リュウタさんおっしゃってたように、なんか短いっておっしゃってましたよね、あの先週花火上がったら、はい、なんか種類、うん、花火の種類自体も、私が日本ではテレビで見ているせいもあって、あのテレビはこうすごい華やかなのだけ、あの中継でも捉えるから、あのそう見えるんだと思うんですけど、割と素朴な花火が、うん、多かったような気がします、こっちは日本と違って。
そうですね、
凝ってないって言ったら言い方変なんですけど、
上がったら上がりっぱなしみたいな、
うんうん、ボンボンボーンっていう
のが、うん、はい、多いような気はします、
そういう意味ではスカッとするといえばそうなんですが、うん、というのがあの昨日でした。でもあのそのアーバナシャンペーンの花火だけじゃなくて、周囲から結構いろんなところでも花火上がってたんで、各地でやってるし、これからも今日も明日明後日ぐらいまで、花火は各地でやってるみたいなので、各地
っていうか ね、近辺で、あの週末に合わせてやるところもあるので、むしろ、
だから、お近くにお住まいのところでいろいろ見えるかもしれませんね。で子どもたちが結構夜中近くまで近所の子たちがはしゃいでいたので、今日もでも学校休みなの、あ、そうか、学校は休みだから子どもたちはゆっくりできるんですね、夜中まではしゃいでても、
そうですね、
という雰囲気です、では今日の最初の曲はリュウタさんを選んでくださって、ちょっと前に選んでいただいたんですが、今日かけてみたいと思うんですが、この、はい、この曲は、令和な曲はどういう曲でしょうか？
これは、まあ、D.W. ニコルズっていうバンドの、ハレイワという曲ですが、
まず D.W. ニコルズっていうのはなんか海外のバンドかと思ったらそうじゃないんですね。
そうですね、日本の普通に、普通にというのはおかしいですが、
なんで D.W. ニコルズなんだろう。
これはなんか C.W. ニコルっていう人がいて、いますね、日本で割となんか有名な、
あ、そうなんだ、
ナチュラリストみたいな人がいるんですけど、その人の名前を借りてるというか、なんか理由はよく分かんないんですけど、本人にも許可をもらって一文字違って D.W. ニコルズ
にしてるんだ、なんかご縁があるんでしょうね。でこのタイトルはなんか、何ですか、この
ハレイワという曲で、まあ、あの日本の今の言語はレイワですけど、関係はないんですけど、
ハレイワ
って多分ハワイの地名だと思うので。あ、
そっか、ウクレレとか入ってる、
多分そうなんですけど、まあ、あので、レイワになったってことで、この、まあ、この D.W. ニコルズの、ボーカルの人が静岡の FM 静岡の番組にたまに出ていて、パーソナリティをやってて、この曲を この曲をかけてました。令和って決まった時に。
あ、でもこの曲自体は前からある曲なんだけど、うん、決まった時に、あ、運が向いてきたかなみたいな感じだった
たまたまというか、なんというか。
で、リュータさんがよくカーラジオとかで弾かれていて、それでこんな曲がありますよってちょうど言語が変わる頃に教えていただいて、それからちょっと時間が経ってしまったんですが、うん、今日は最初の曲これをかけたいと思います、
はい、
D.W. ニコルズでハレイワ。トムさん、最初の曲お願いします。どうぞ。それでは地域の情報ということで、今日はアーバナフリーライブラリーのいくつかのイベントがありますが、リュッツさん、はい、明日7月3日土曜日、この、うん、The Urban Free Library 145th Anniversary Celebration って書いてありますが、
うん、
びっくりですね。145周年、
145周年なんですね。
うーん、アーバナライブラリーということは、これいつアーバナのフリーライブリが設立されたんですか？
145年前は1874年、
うん、
そうですね、今ある建物は1918年かなんかに、できたものらしいんですが、うん、ダウンタウンにあるライブラリーの建物は、うん、組織としては1874年からあるってことらしいですね。
うん、で、この日がお誕生日なんだろうか。うん、
どうなんでしょうか。
たま、まあ、土曜日にそのセレブレーションしてるかもしれません。うん、この145年っていうのは古いんでしょうか。どうなんでしょう。なんか私なんかは、そんな昔からあるのか図書館がって思ったんですが、
うん、
となんだろう、
パブリックライブラリーとして、まあ、最初1874年の時にパブリックライブラリーだったかってちょっと分かんないんですけど実は、その建物ができてからは絶対パブリックライブラリーではあるんですが、できた頃はアーバナライブラリーアソシエーションって呼ばれていたそうで、建物も借りたところを使ってたっていうことで、
うん、
その時はまあ限られた人が使ってたのかもしれないんですけど、古いそのアバナが市としてできたというか、アバナが行政単位としてできたのは1837年って、玉木さんからのメール
で、あ、そうですね、玉木さんが解説してくださってましたね。
でイリノイ大学ができたのが1868年かそれぐらいだと思うんで、まだ町としては発展しつつあった時で、日本だとまだ、日本はまだ明治6年とか7年とかですが、
うん、図書館ができた時かってことですね。はあ、その頃どれぐらい町ができてたんでしょうね。
そうですね、
うん、これは多分トムさんがいろいろ古い建物のことかご存知だから、聞いてみたら知ってると思うけどトムさん全然準備してない顔してるんで、またいつかお話を伺ってみたいと思います。でこのセレブレーションが明日、
はい、
土曜日の1時から3時か、
そうですね、
うん、
はい、そうですね、7月6日の午後1時から3時までオーバナフリーライブラリーで、
うん、あるということですね、はい、で、もう一つが、アーバナラブサマムービーナイト、
うん、
これは時々お伝えしたことがあるかな、どうなんだろう、これはどんなイベントですかね、
どうでしょう、うん、まあ、あのアバナ、まあ、あのアバナラブサマームービーナイト映画の上映会だと思いますが、ダウンタウンアバナの、これは北の方っていいのかな、ブロードウェイフードホールっていうのがあって
ですね、うん、
これ僕がいた頃にはなかったかできたばっかりだったか、
うん、なかったかもしれないですね、違うものだったかもしれない、
ね、新しい、まあ、再開発だと思うんですけど、うん、新しいところでブロードウェイフードホールっていうのがあるんですが、そこでアーバナフリーライブラリーも共催で、映画の上映会があります、7月11日の5時半から
なので、まだ明るい時なので屋内ですね、
そうですね、
で、ショーキャッツっていう映画なのかな、
そうですね、うん、
でもアバナのフリーライブラリーって本当なんか地域っていろいろ協賛で、こう活動してますよね、ファーマーズマーケットとか、ファーマーズマーケットとかでの読み聞かせみたいな行事とかもやっているだろうし、とダウンタウンで、アーバナダウンタウンでなんかある時も、いろいろこう広報してるし、なんか外に向けて、図書館だけでやるとは限らないけれど、いろんな活動を今展開しているような気がします。これ最近なのかどうかっていうのも、いつかちょっと図書館の人とか関係者に話を伺ってみたいと思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、あの広報活動みたいなのは昔からやってると思いますけど、うん、ファーマーズマーケットにもブース自体は昔からいたような気もするんですが、うん、どうだろう、
どうだろうね、
まあ、でも内容はちょっとずつ変わってるとは思います、ね、
どんな風に変わってきたかとか、ちょっとまたこう一つのテーマとして、お話を伺う機会があればいいかなと思います、今週のイベント情報はそんな感じでしょうか。
そうですね、
であと花火がいくつか、花火大会とかがあるので、それは遥かな賞のウェブサイトに、リンクを貼っておきたいと思います。で、今日の後半のトークは、先週の、トーク、みすみさん、のトークの後半部分をお届けしたいと思うんですが、先週みすみさんについてはご紹介したように、イリノイ大学のイーストエーシアラングエッジアンドカルチャーで、日本語の授業、まあ言語学も含めて日本語の授業を担当されています。で、先週はアメリカでの日本語学習教育がどういうふうに展開してきたかっていうのを、1980年代にあった日本語ブームからどう変化をしてきて、最初は割とエリート教育、日本語の上級の人たちの、を目指す人たちの教育が中心で、まあ、ビジネスも日本がすごく展開していた時期だったけど、それ以降、ブームは去ったけれども、アニメとかポピュラーカルチャーが浸透して、日本語をもっと身近に触れたい、話してみたいっていうコミュニケーションのこうツールみたいなとして、日本語を学びたい関心を持っている人が、数がこう減らず、それで今はアジアからの留学生とかも関心を持っていて、イリノイ大学でも結構多くの、学生たちが日本語を学んでいるというお話の流れを伺いました。で、みすみさんはアーバナシャンペーンに来て 15年16年目なんだそうですね。でその間に、アーバナシャンペーン変わりましたかとか暮らしの話を今日はいろいろこう伺っております。で、またその後に、龍太さんや、玉木さんからのコメントも紹介をしたいと思いますが、でそのミスミさんが選んでくださった曲が、アビーチのヘイブラザーという曲です。でこれは何で選んでくださったかというと、アクアエクササイズを始めた時によく流れていた曲でファンになってしまいましたっていう、ご紹介です。アクアエクササイズってプールの中とかってこう体を動かすんですか？
そうですね、だと思います。
まず、この曲をお届けして、それで続けて、三住さんのアーバナシャンペーンでの暮らしについて、あの近所付き合いとかどうなんだろうかとかそういう話も入ってますので、ちょっと楽しみに聞いてください。トムさん、ミュージックトゥアンドアールワンプリーズゴー。Know the water's sweet, but blood is thick.